皆さんこんにちは。オンライン礼拝をご覧になっておられる方、おはようございます。おやすみなさい。またこんにちは。おやすみなさいはないか。おやすみなさいやったら礼拝見れないですもんね。こんばんは。あ、こんばんはですね。こんばんは。皆さんありがとうございます。白馬キャンプが白馬キャンプが終わりました。7月26日はプレキャンプがあり、7月27日から29日まで白馬本キャンプが持たれました。ありがとうございます。賛美の臨座が今回の白馬キャンプにおいて非常に深くなっており、で私たちも本当に主に感謝いたします。で賛美も素晴らしかったですし、最後にオーケストラが本当たくさんおられて、もう非常に深いご臨座の中で賛美が導かれました。感謝いたします。またキッズや、ヤングや一般のレベルも引き上がっていたことを本当に感謝いたします。また、白馬では信仰告白のことが語られておられました。受けたと信じる信仰なんですけども、いや今まではこの神が語りましたから必ずそうなると、この個人においても告白してきましたし、リバイバルにおいても告白してきました。しかしですね、今年本当に神の語られた通りにこの、個人がファミリーホームができました。今までは個人が立ちました、で土地が与えられました、建物が建ちました、子どもたちが与えられましたと信仰告白をして語っていたんですけども、しかし実際にもうファミリーホームは立つことができ、また子どもたちも本当に与えられています。でまたリバイバルに関しても、今まではリバイバルが始まりました、感謝しますということを告白していたんですけども、リバイバルが本当に始まりました。このようにして神様は私たちの信仰の告白を聞かれ、さらにその通りに成就していかれる神であることを私たちは覚えることができます。また今回キャンプで語られましたことはこうですね、永遠の天国、永遠にある天国ですね、永遠に目を向けること、そして私たちの国籍は天国にあるということを本当に今回の白馬キャンプでも語られました。また今年の白馬キャンプで信仰告白されましたことは、私たちはこの天国行くことはもう確実です。ですから私たちは天国行きますが、そしてそれを信仰告白として受けたと信じて、告白していく場合は天国を行きましたなんですけども、パウロ牧師はだいぶ経ってから天国行きましたという告白をされておられました。私たちもそれをしました。でそれとともに私は天国の真ん中に立ちました、そして懐かしい人々と再会し共に生活が始まりましたということを信仰告白なし、このキャンプの中で信仰告白をすることができました。で白馬キャンプでもこの語られておられたんですけども、受けたと信じる信仰は大きなポイントになり、信仰の備えであることをしっかり覚えていただきたいと思います。また、賛美ゴスペルコンサートにおきましても、確かに賛美のコンテストにおいて順位をつけていきますけども、しかしその順位をつけることによって賛美のレベルの引き上げがなされ、そしてまた賛美隊として立つことの意識を強く持っていくことができる、本当にこのコンテストも本当に素晴らしいコンテストになりました。で賛美における働きもさらに神様が進められておられることをしっかりと白馬キャンプの中でも私たちは見ることができます。これからも礼拝のただ中でさらに主が深いご臨座の中で賛美を通しての癒しや奇跡やまたこの救いの御業を豊かに表してくださると信じます。それでは、映像を見ていきたいと思いますが、パトモスチームの映像を見ていきたいと思います。お願いします。
聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、
ありがとうございました。映像でもご覧になってお分かりだと思いますけれども、今回トルコでクーデターが許されまして、そのクーデターにこのチームが巻き込まれることになりました。でパウロ牧師は言っておられたんですけども、あたかも意図的に神様がチームをクーデターの中に入れられておられるように見えたとおっしゃっておられました。で何か問題があると分かった時点で様子を見に行った時ですね、銃声が鳴って、で群衆がわーっと逃げ出し、そして 2,3 週間前に起こりましたテロを思い起こしてですね、群衆がこのテロと思い起こしてですね、本当に逃げ出した。そして空間内がもうパニックで、大変だったということです。で逃げろと言って逃げて、でチームは21人だったんですけども、そこの中に日本人の方々が1人加わり2人加わりと多くの方が加わって、全部で35名のグループになってこの一緒に行動されたそうです。でその方々は一緒にいて安心したとか、もし生きて帰ったら人の役に立つ仕事をしたいと言っておられたそうです。で偵察隊のヨハネ君 もう一生懸命走って、もう みんなを見捨てて逃げたってことを言っておられたそうです。人のことを考えることができなかった、一心不乱に逃げられたそうです。でエリア松田牧師ご夫妻はこの免税店に隠れておられたということも言っておられました。でこのことを通してパウロ牧師が言われておられたことは、この目を覚ませと言われた気がすると語っておられました。で白馬キャンプでも開かれた場所なんですけども、ヘブル書、私たちはこの地の居留者であり旅人であり、国籍は天にある、この地上が全てではなく永遠に目を向けるって、ここそこに目を留めるということですね。で永遠にしっかり目を向けて、この地上で信仰の歩みをしていくことが大切である。で信仰の歩みは信仰の備えが必要であるということを語っておられました。で映像でもお分かりですけども、一夜にしてこのクーデターが終結したんですけども、その飛行機のチケットの再発行がそれから問題になってくるわけですね。で非常にたくさんの方がおられますから大変です。でそこへ領事館の方が来られまして、クーデターが終結しても非常に多くの人々がこの空港に待機しておりますので、チケットの再発行は非常に難しいですから、1日2日は無理ですから、このイスタンプールに入ってホテルに泊まって待機してくださいということをかなり強制的にこの進められに来られたそうなんですね。ですけどもパウロ牧師はそこで主に祈られて、で言葉が与えられたということです。で助けが来るという言葉が与えられて、領事館の方の言われたことをお断りし、空港で待機します、そこで発見を待ちますと語られました。でその後ですね、長蛇のこの列に並んでおりましたら、係員の人が来られて違うカウンターに連れて行かれて、そこで飛行機のチケットが発見できたということです。でそれもまた全ての方々が通路側の席が取ることができたということです。でそこに本当に神様の見て助けですね、そして奇跡の御業が本当に起こりました。で21名プラスノンクリスチャン14名がこの奇跡の体験をされたんですね。でそしてクーデター終結し、その日のうちに帰れたのは神の奇跡であり、まあ、すごいことであるということです。でこのことを通して神様はいつも言っておられるんですけども、神様は回線を通して一つのことを示されていた。で回線に出るときに、この世界の大きな事件に、遭遇させて世の終わりの時が近づいていることを示していくということを語られておられました。で本当に神様の奇跡を感謝いたします。それでは、次の映像を見ていきたいと思います。次は白馬キャンプの映像を見ていきたいと思います。 ね、どれ？
交わりが私たち一同と共に常しえまでもありますように。アーメン。はい、神様に感謝したいと思います。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。あなたの勝利をありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。あなたの祝福をありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。ありがとうございます。感謝します。賛美します。あなたの栄光を称えます。感謝します。
感謝します。ありがとうございました。白馬キャンプも本当に主の聖霊の豊かな注ぎと本当に祝福された白馬キャンプとなりました。で、J ゴスペルコンテストなんですけども、アレチニカワ部門と、牧会部門がありまして、シエルがなんと、アレチニカワ部門で第1位になったんですね。素晴らしい。感謝します。で、総合は第6位になったんですけども、そしてまたスプレンダーは、9位に、昨年は13位だったんですけども、今年は9位に10位以内に入ることができました。感謝します。そして先ほども映像でご覧になっておられましたけども、松下さんのご夫妻のお孫さんのひかるちゃんが本当にキッズの部門で優勝されたんです。感謝しますとってもお上手で、ダンスもあとダンスもされてたんです。ダンスもされてて本当に素晴らしい賛美でした。で、これからもさらに賛美が引き上げられ、神様のこの働きがさらに進んでいくことを本当に感謝いたします。それでは今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、今日は先ほど司会者の方が呼んでくださいました マルコ11章の24を中心に22から24をともに分かち合っていきたいと思います。マルコ11章、お読みします。私の聖書では、90ページになります。第3版ですけども、マルコの福音書11章22から24節です。お読みします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。ここから、分かち合っていきたいと思います。マルコ11章22節から24節です。私たちは今生きて、この時代に生きているんですけども、生きている限りこの時代に、時代にあるこの良いこと悪いことからも私たちは影響を受けるんですけども、7年間の患難時代がもう見えてきています。それで今はまだ患難時代に入っていないんですけども、今はもうまさにその7年間の患難時代に入ろうとしている時代にいるわけですね。そして7年間の患難時代に向かっての歩みはこの始まっています。そしてその患難時代があって、そして千年王国があって、新天新地があります。ですからこの7年間の患難時代の後に、私たちはこの新天千年王国、そして永遠ですね、天国、その永遠の世界が私たちのこの先に待っているということをしっかり覚えていただきたいと思います。で、時代とともにこれからこの7年間の患難時代に向かっての歩みですから、この何が起こるかといいますとですね、苦しみ困難がこの時代とともに許されてくるということと、もう一つは今までなかったほどの素晴らしいこの多くの人々の救いの御業を私たちは見ていくことができるということですね。ですから、でそしてその後に、その先には永遠の世界が待っているということです。で、ここに目を止めて、永遠に対しての意識をしっかり持ってこの時代に備えていく必要があるということです。で、その時代の必要な備えとは何なのかということなんですけども、これは今回白馬キャンプでも語られておられましたけども、この時代に備えていく必要がある、その備えとは信仰の備えなんですね。信仰の備えです。そうなんですけど、これは具体的に言うとですね、信仰を用いるということです。信仰を用いるということです。そうです。そしてこの私たちはこれから患難時代に向かっていきますから、困難苦しみもあります。で、また人々の救いがあります。でもその中で神の助けによって、神の力によって、喜びを持って感謝を持って使命を全うすることができます。で、それがこの信仰の備えなんですけども、信仰の備えのポイントは何かと言いますと、では皆さんよくご存知です、祈りですね。祈り、そして感謝、そして聞き従いです。だからこの信仰の備えのポイントは祈りと感謝とその聞き従いになります。で、この聞き従いはこの自分に死ぬこと、そして自我に死ぬことね、 自分に死ぬ、そして自我に死ぬ、同じことですけども、ということです。からそしてこの信仰の備えの一番中心になるのはこの祈りなんですけども、この祈りによって神は力を与えてくださり、神の力によって助けによって恵みを祝福を与えてくださる。で、祈りとはどういうものかと言いますと、私たちがこの神に対する私たちのこの信仰を表す手段なんですね。祈りとは神に対する自分の信仰を表す手段です。だから祈りをどんどん祈って、祈りをどんどんやっていただきたいと思います。で、祈りのこの証なんですけども、今回この J ゴスペルコンテストがありましたが、その中でスプレンダーがなんと200時間祈るように神様に示されて、そして一人なんと10時間なんですね。最初聞いた時は気が遠くなるような話で、10時間と思ってしまったんですけども、でも本当に皆さん本当にたくさん祈られてですね、そして祈り求めた結果どうなるかと言いますと、スプレンダーが昨年は13位でしたけども、今年は9位に入ることができたんですね。神様が私たちの祈りに応えてくださって、でその祝福を与えてくださったです。ですからこの祈りは重要であることをしっかり覚えていただきたいと思います。で、またパウロ牧師に時々こういう祈りの課題を持って来られる方がおられるそうなんですね。もっと祈れるように祈ってくださいってパウロ牧師に言われるんですけども、でもパウロ牧師はもうご存知なんですよね。もっと祈れるようになるには、もっともっと試練が与えられたら人は本当に祈っていくって。でもそれは言えないですね。試練が来るようにとか、この神様試練を与えてくださいってことは祈れないので、オウム返しにもっと祈れるようにっていうことを祈っておられるんですけども、でも本当に私たちが祈るとなると、試練が来ればおのずと祈ることができます。ですから、しかしですね、そのクリスチャンに与えられた試練っていうのは、ただの試練で終わることはないんですね。試練を通して神の助け、祝福、勝利を見ることができます。栄光も見ることができます。そして神がおられることを体験することができますし、また祈りが聞かれたということも体験していくことができます。で、困難は祈る時であります。で、祈りを通して神様は神の技、奇跡を表し、そして、栄光を見せてくださいますから、諦めないで祈り続けていただきたいと思います。そしてすべてを感謝し、聞き従っていくということですね。そして自分に死ぬ、そして自我に死ぬということなんですけど、これは先週学びましたけれども、自我に死ぬ、自分に死ぬということに関して間違えて捉えておられる方がおられるんですね。で、この自分の姿を見てですね、あ、こんな自分はもう嫌、もう嫌、もう嫌って言って、そしてこのなんていうのかな、喜べないことを言ったりですね、舌が嫌なことを言ったりする自分を見てですね、あ、もう嫌、嫌、どうぞ私を殺してください、私を殺してくださいという方がおられるんですけども、それは間違いで、この殺すことを求めるんじゃなくてですね、そのパウロ牧師もおっしゃっておられたんですけども、自分に死ぬ、自我に死ぬっていうことはできない、自我に死ぬことはできない。私たちがこの世で生きている限り、自我を殺すことはできないということをおっしゃっておられました。で、自我に死ぬとか、この自分に死ぬということはどういうことかと言いますと、それは選択なんですね。だから自分の感情、また自分の考え、また自分の思いに立たないで、神の施策、神の考え、神の教えに合わせていきます。そうすることにすることを通してですね、おのずとこの自分に死ぬということが死ぬということになっていくんですね。ですから自分がやりたいこととかではなくて、神様が私たちにやりたいことをそのことに合わせていく、そしてことを通して私たちは自分に死に、自我に死んでいくわけですね。で、神様の恵み、神の技が起こり、それとともに、これからの祈りと感謝とともにですね、それとともにですね、 祈り感謝聞き従いとともに大事なことはこの聖書箇所なんですけども、受けたと信じる信仰です。これがこれからの私たちの信仰の備えとなっていきます。この祈り感謝聞き従いプラス、ね、受けたと信じる信仰が備えとなっていきます。受けたと信じる信仰、これですね。これが大きなポイントとなってきます、これが大きな備えになってきます。ですから祈り、それで感謝、で従いの中に自分に死ぬ、自分に死ぬ、そして受けたと信じる信仰がこれからの私たちの歩みの信仰の備えとなっていきます。これは非常に大切なことですから、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、ね、聞き従うときに神様、私たちが聞き従うときにですね、神様は私たちに言葉を与えてくださるんですね。このファミリーホームも皆さんご存知ですけども、神の言葉が下りました。どういう神の言葉と言いますと、日本で孤児院を始めなさいという神の言葉が下ったんですね。で、パウロ牧師はその神の言葉を、下った神の言葉を聞いて信じて吟味して、神から来たと受け取って、信仰の対応されていかれました。で、日本の孤児院を作ることは御心だと確認ができたんですね。それでこれは神から来たと確認を取れましたから、受けたと信じる信仰を用いられたんですね。で、受けたと信じる信仰の中心は何かというと、これは告白です。言葉の告白、これは中心は言葉の告白になります。神の言葉の告白です。ですからパウロ牧師は日本に孤児院を作りなさいと神様が語られたときに受け取り、そして神の言葉と確認取れたときに信仰の対応をされて、孤児院は建ちました、そして建物は与えられました、そして孤児院はできました、子供たちが与えられましたと、この信仰告白をなしていったんですね。そしたらなんと5年も経たないうちにこのファミリーフォームが設立されました。神によって設立することができたんですね。ですから信仰告白、受けたと信じる信仰、神の言葉を告白していくことは非常に大事だということを覚えていただき、さらに一人お一人に与えられた神の言葉をどんどん告白していっていただきたいと思います。また聖書にある約束の言葉、祝福の言葉、また適用できる言葉はですね、私たちに語られた直接的な語りかけですから、どんどんその言葉を受けて告白していただきたいと思います。で、しかし、このやってはいけないことはありますけども、それは聖書の教えにぶつかること、そして聖書の教えにぶつかること、それはまた逆の告白になってきますから、神の技、神の働きを見ないことになります。もちろん神の祝福も神の栄光も見ないことになります。だから言葉は大切です。神が与えられた神の言葉をさらに大胆に告白していただきたいと思います。で、また自分の思いを神の思いに合わせ、聖書の言葉に合わせて、そしてそれを告白していただきたいと思います。私たちは祝福されました。で、神に従えば全てが益になると本当に告白していただきたいと思います。で、言葉を大切に、神の言葉を告白していきましょう。で、旧約聖書の中に書いてあるんですけども、預言者が神はこうすると語った言葉に対してですね、そんなことは起こらないと言った人が神の祝福恵みに預かれないこの場所が聖書箇所があります。で、それはこのイスラエルに飢饉が起こって食べ物がないときにですね、神の預言者がですね、神の預言者を通して勝利が与えられ、小麦大麦が安い値段で売られるときが来ると、この神の預言者が語ったにもかかわらずですね、この偉い大臣が、神が天と地をひっくり返してもそんなことは起こらないと 行ってしまったんですね。で、行ってしまいましたから、神様はあなたはあなたの言葉に従い、あなたはそれを見ることができない、見ることができるけどもそれを食べることはできない。で、そして門のところで民に踏まれて死んでしまうことがこの、旧約聖書に書かれています。ですから不信仰な言葉を語らないように、またこの意識しないと、私たちは罪人ですから自然に不信仰の言葉を語ってしまいますけども、本当にこの意識して不信仰の言葉を語らないで、神が与えてくださった神の言葉、聖書の言葉を大胆に語っていただきたいと思います。ね、本当にあの私たちは本当に罪人ですから、ちょっと気を許すとこの不信仰の言葉を語ってしまいますけども、でも語らないように、さらに私たち心を見張り、神が語っている言葉を告白していきましょう。で、マルコ 11-23 なんですけど、見ていただきたいと思います。今日の聖書箇所なんですけども、もう一度このお読みしますが、ですね、22節からもう一度見ていきます。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになる、書いてありますが、23節にこのように書かれています。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言ってと、ここに言ってと書かれていますが、この言ってが告白なんですね。ですから告白することを通してですね、自分の言った通りになると信じるならそう通りになると、でここでもこの告白が非常に重要であることがこの聖書箇所を通しても分かります。で、信仰告白が鍵になっていきます。信仰告白ですね、受けたと信じる信仰、信仰告白が鍵になっていきます。で、言葉は大切です。で、この中でこの自分は祝福されていないんじゃないかなと思っておられる方がおられると思いますけども、それは間違いなんですね。聖書にはそのことは書いていません。まだ、その祝福が見えないだけか、また時が来ていないだけなのであって、神様は私たち一人一人を祝福してくださいます。で、またその自分だけが祝福されないと思っているその思いがですね、神の祝福しようとしている祝福をとどめているのかもしれません。ですからこの思いも変えていただき、そして口から出る神の言葉も、口から出る私たちの思いの言葉も変えて、思いを神の思いに合わせ、そして私たちから出る唇の言葉を神の言葉に変えて信仰告白をしていただきたいと思います。で、進めないんですけども、1週間否定的な言葉、そして嫌な言葉だけ告白していただいたらどうなるかなと思いますけども、これは進めませんけども、どうなると思いますか？きっと否定的な言葉、そして神に反する言葉を言って不平不満を言ってると、その私たちの顔もだんだんこの嫌な顔になってくると思うんですね。そして嫌な顔になって、思いも全く嫌になって、でそこにはもう神様が全然いなくなるんですね。神がいなくなってしまいます。でまた神が分からなくなってくると思うんです。これは進めませんけども、きっとそうなるでしょう。しかし逆に1週間本当にこの心から神の言葉を告白し、で神の言葉をどんどん告白していっていただくと、本当にこの違った神の働きが見えてきます。例えばですね、私を通して癒し奇跡が起こります、私たちはこのリバイバルの器となります、そして全てが益となります、神様に信じて従っているから全てのことが益になります、私たちは勝利を見ます、でこの問題は私たちは聞き従っていますから必ず解決しますという、この信仰の言葉の告白をしていただきたいと思います。そしたら神様の御業、神の栄光、神の勝利が私たちを通して現れてきますので、さらにこの信仰告白ですね、受けたと信じる信仰告白を 大胆にしていただきたいと思います。これが鍵になります。ですからこれから私たちは患難時代へとこの本当にこの行きますけども、しかしこの信仰の備えが必要となります。その備えの必要のこのポイントはもう一度見ていただきますが、祈りであり感謝することであり、で聞き従いですね。そして受けたと信じる信仰、信仰の告白ですね。これをしっかり覚えていただきたいと思います。これが鍵となっていきますが、鍵です、ポイントです。ポイントとなりこの信仰告白が鍵となっていきます。言っていることを覚えていただきたいと思います。今回のキャンプを今回のキャンプを通してですけれども、パウロ牧師がおっしゃっておられたのは、このキャンプの中で賛美をしたとき、そして神の言葉を告白したときにですね、信仰告白したときにですね、聖霊が一番働いていたと語っておられました。ですから本当にこの神の言葉を語るときに、そして、賛美をしていくときに、神様豊かにご臨在してくださり、聖霊が一番本当に働いていくということを本当に言っておられましたので、私たちも毎日日々私たちの心を探り、思いを神の思いに変え、そして言葉を神の言葉に変えて、信仰告白を日々毎日していただきたいと思います。で、信仰告白は鍵であり、私たちであることをしっかり覚えていただきたいと思います。で、私たちはこの弱いものであり罪人ですから、何もしないとですね、不信仰を語ってしまうんです。不信仰の言葉を語ってしまいますから、不信仰の言葉を語ると神様が働けませんし、神の祝福もなくなります。ですから本当に神の言葉を語っていきましょう。で、受けたと信じる信仰は告白なのです。神の言葉の成就するときまで告白していきましょう。で、神の言葉は裏切らず必ず成就していきます。さらに主に期待し、徹底してこの信仰の備えを私たちはなしていきましょう。祈り、そして感謝、聞き従い、そして自分に死に、自我に死に、受けたと信じる信仰を用いて、鍵を使って、さらにこのこれから私たちに許される患難時代への歩みをさらに力強く人と共に歩んでいただきたいと思います。それではメッセージを終わります。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。メッセージの時はありがとうございます。主がこの時代において私たちに必要な信仰の備えを語ってくださったことをありがとうございます。さらに信仰の備えを私たちが備えつつ、さらに主に徹底して聞き従わない意味をなし、主が与えてくださる栄光と勝利を、また祝福を見て歩んでいくことができますよう助け導いてください。神様、感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、癒しの時を持ってまいりたいと思います。癒しの祈りをしていきたいと思いますので、共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがありますので、全員で罪の悔い改めをなしていきましょう。またおのおの癒しのためにお祈りください。ではお祈りします。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かにご臨在してくださり、働いてくださいますことを感謝いたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって命ずる病の霊を縛る、お一人お一人の体と精神に働いていくところの病の霊を出ていけ、癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずるお一人お一人に癒しを宣言する、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあどうぞお立ちください。祝祷いたします。 なる神、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち、また私たち家族と共に、とこしえにありますように。アーメン。それではどうぞお座りください。お知らせを見ていきたいと思います。お知らせを見ていきたいと思います。次回の関西カリスマ聖会の日程が決まりました。10月3日月曜日から5日水曜日です。兵庫は3日月曜日の18時30分からです。また今日19時からクレオ大阪東調理室で戸場別家の追い出し会をいたします。ご参加ください。また今日の本日の予言クラスはお休みとなりますので、お間違いないようにお願いいたします。また来週の手術第2礼拝後、風の響きが第4週の応募曲を作成します。風の響き第4週の応募曲を作成いたします。そのためにですが、英語礼拝と予言クラスはお休みになりますので、よろしくお願いいたします。また9日火曜日13時15分からは火曜礼拝です。予言クラスはお休みです。10日水曜日10時からは福井礼拝、13時からは賛美隊祈祷会。